森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの重中です。今日は30代男性の方からのご質問です。直近で、発達障害の診断を受けました。重なる形でうつ病を患い、会社を退職してしまいました。軸となる本業を失い、途方に暮れています。病院通いの毎日の中でもお金を稼ぐことができるようになりたいと思う中で FX という投資方法を見つけました。知識不足で勉強中なのですが、バイナリーオプションに興味を持っています。バイナリーオプションとはどのような投資方法なのでしょうか、ということなんですが、森山先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、こちらの、ご質問なんですけど、
はい、
投資方法に関してはその FX で利用される為替チャートを使って30秒後や数分後に、取引開始から、
はい、
取引終了までにお金の相場が上がるか下がるかを予想するっていう形で、で、予想が当たると投資額の 1.85 倍、取引業者によって異なるんですが、
はい、
利益として返金され、はい、外れると投資額が0円になるというシンプルで初心者向けの投資方法です。
ああ、結構すごいですね。
はい、つまり、バイナリーオプションとはどんな初心者がやっても最低でも勝率は2分の1になる投資方法です。
なるほど、すごいですね。
はい、で、一応回答は以上になるんですけど、何か他にご質問とかありますか。
先生の今お話を聞きまして、
はい、
バイナリーオプションなんですが、
はい、
発達障害の方が挑戦して、
はい、
2分の1の確率の勝率ということですが、
はい、
果たして勝てるのでしょうかという部分ですね。
はい、一応ですね、このこちらなんですけどね、基本的にその発達障害の方って、僕もそうなんですけど、
はいはい、
結構ね、そのこういう数字絡みは結構得意な方なんですよ。
なるほど。
全員が全員っていうわけでもないですけど、ただやっぱり向いてる人、向いてない人っていうのは当然出てくるのは出てくるんですけど、
はい、
ただどちらかというと向いてる可能性はあるかなっていう。
はい、
でなぜそう言い切れるかって言いますと、
はい、
僕もそうなんですけど、発達障害って結構その他人の感情をイメージするのが苦手なんですよ。
なるほど。
結構だから、人絡み、人絡みの、例えば、サービス業であったりとか、
はい、
こう人と接する仕事とかだと結構やっぱり、はい、そのね、そういったところを呼んでいったりとかしないといけないんで、
心の読みですね。
はい、その辺とかは結構その別に発達障害でもできなくはないですけど、ただそれなりに訓練してある程度こうやっていかないと、一応言ってますけど、僕も正直最初はそういう人間絡みの仕事っていうのは全然できなかったんですよ。
そうなんですね。
はい、で、ただ一応いろいろ訓練しまくって、できるようになったんですけど、
はい、
でも今回の 投資に関しては、まあ、言うたら人間関係ないじゃないですか。
そうですね、もう完全に
関係に、だから、まあ、人間関係なくて上がるか下がるかっていう話なんで。
そうですね、
お金の相場が上がるか、まあ、だから取引開始から取引終了までにお金の相場が上がるか下がるかを予想するっていうだけの話なんで、でこういう数字関係とかっていうのは結構だから、まあ、例えばですけど、まあ、分析できるじゃないですか結構、
はい、
だから例えば、まあ、これまでの過去のデータを出してきて、で、過去はどうだったかとかっていうのとかで、まあ、それで、まあ、その時に何があったかとかもリサーチとかしたら、
はい、
今の状況とかを考えたら上がる下がるとかっていう予想は多分できると思うんですよ。
なるほど、その上げ下げの予想っていうことですね。
予想っていうのはで一応、まあ、それとかでもいいですし、その、まあ、毎回その、まあ、自分がその予想したこととかを毎回、まあ、履歴で残しといて、
はい、
要はだから記録して、
はい、
で、まあ、それで次は、まあまあ、確率 50% なんで、まあ、要はね、上がるでもし外れたら次じゃあ下がるかとかいやでも次上がるかとかでこうね、一応推理はできるじゃないですか、ある程度。
そうですね。
で、まあ、一応、まあ、ね、まあ、大体その 50% の確率なんで、まあね、普通は 50% もいかない投資もあるじゃないですか。
ありますね、そういったものも。
はい、なのでそう考えるとね、まだ全然いけるかなっていうのは感じてたりとか、
はい、
でまあそのやっぱり発達障害、まあ、僕も発達障害なんですけど、
はい、
まあ、そういうその、まあ、機械的って言ったらあれなんですけど、
はい、
そのまあそのデジタル思考って言ったらあれなんですけど、
はいはいはい、
僕とかもそのまあエクセルが得意で、
はい、
でまあエクセルとか、まあ、エクセル VBA のプログラミングであったりとか、もう結構 IT 関係強いんですよ。
ああ、なるほど、そうなんですね。
はい。で、まあ、一応、その、まあ、まあ、独学で、
はい。
1ヶ月以内で、
はい。
たった7つのブログ記事で、まあ、Google 検索順位1位とか取ったりもしてるんで。
おお、すごい実績ですね。
そうなんで、そういうので考えたときに、やっぱりその、結構その、逆算でこうね、考えてこうやったらいけるみたいなっていうのは結構多分発達障害は結構向いてるかなっていうのは僕は思ってまして。
なるほど、数字に強いってことなんですね、逆を返せば。
そうですね、どちらかというと数字に強いんじゃないか、まあ、全員じゃないですよ、これも全員じゃないですけど、
はい、
はい、もちろんなんかイラストとかそのデザイン関係向いてる人ももちろんいたりするんで。
なるほど、
これはもう全員とは言い切れないですけど、ただ結構、まあ、そういう数、発達障害は結構数字とかその損得感情が早いんですよ。
はあはあはあはあ。
だから自分が損してるとか自分が得してるとかの計算は早いんで結構。
なるほど、素早く読み取るってことなんですね。
読み取ります。だから結構、例えばだからなんか、まあ、だから結構その、まあ、僕とかもそうなんですけど、まあ、上司から仕事頼まれてた時とかも、これはちゃんとウィンウィンの、まあ、本当に自分が成長できるような仕事だなっていうのが分かったりとか、
はい、
で、この仕事に関してはもう正味はっきり言ってやりたくない仕事やからこっちに回してきてんなとか、
はい、
でしかも自分にとっては正直自分のプラスにはならんなっていうのも分かるわけですよ。
なるほど、
だからどちらかというと時間の無駄かなとか言っていう仕事かなとかも分かるわけですよ、瞬間で。そこの辺はやっぱり計算早いんで、
はい、
でそう考えると結構その辺の、まあ、察知能力って言ったらあれなんですけど、
はい、
その結構損得感情とかが結構やっぱり考えることに関しては結構まあ、普通の人よりは長けてると思うんですよ、普通に。まあ僕自身がまあ実際そうなんですけど、
はい、
やっぱその営業とかもそうなんですけど、
はい、
まあ結構その論理的思考力っていうのが結構、まあ、あるんで、まあ、要は論破できるわけですよ結構。
なるほど、営業
で、まあ、要は口喧嘩になったとしても、まあ、例えばなんか言い合いになったとしても論破できるわけですよ、いろいろ考えてることができるんで。
なるほど
だから結構そういう計算とかそういうのは結構得意な方だと思うんで、
はい、
むしろなんか2分の1どころかもっと勝てるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど
正直まあ、これはあくまでその、まあ、全員とは言わないですよ。ただ、まあ、その向いてる人もいれば、もちろん向いてない人もいてると思うんで、
はい、
ただまあ、あの普通の、その人間関係が生じたりとか、人間が絡んでくる仕事よりは向いてるとは思いますね。
なるほど、
はい、
まあ、それを絡めてしっかりと論理的思考を持って、できる、人が、まあ、基本的に多いと。
そうですね、
いうことですね。
なので僕はあの発達障害向きの、まあ、バイナリーオプションに関しては、はい、発達障害向きの、まあ、発達障害向きの投資方法じゃないかなと。
なるほど、
まあ、もしね、もし仮にあのダメだったとしても、あの、はい、ね、あの、まあ、最初からそんなにね、予算とかはもう安めにしといて、
はい、
で、あの、あんまり損が出ないように、
はい、
あの、まあ、大体自分で投資金額決めてしまって、あの、結構ね、発達障害って逆にその、結構無駄遣いとかしちゃうんですよ。
なるほど、お金の、
はい、
部分ですね。
お金の、金遣いが荒いんで、
はい、
あの、だ、結構なんか、あの、例えば、まあ、給料もらったとしても、その給料内で収まるように使えないみたいな。
なるほど、それ以上に
使ってしまう、それ以上に使ってしまうことがあるんで、
はい、
だから、あの、そういう性質も持ってるんで、あの、だからその辺は、あの、認識した上で、まあ、あの、挑戦するんだったら挑戦したらいいとは思いますけど、
まあ、生活資金の中から、はい、まあ、しっかり考えて割り当てやっていくっていう形ですね。
そうですね、あの、絶対、あの、発達障害なんで、あの絶対に上限いくらまでとかって絶対決めた方がいいですね。ここまでしか使わん、毎月ここまでしか使わないっていう風にやるんだったら決めて絶対やった方がいいですね。
なるほど、
はい、そうすると全部突っ込んでしまう恐れがあるんで、
見逃せちゃう結果になるってことですね。
はい、なんかそれでなんかもう本当にね、あの普通のなんか生活費とかが出せないってなったら問題なんで。
そうですね、
はい、
ありました。
はい、
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.